リームキャンバスからの贈り物、皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義幸です。6月最後の日ももうすぐ終わろうとしています。ここ数日間、梅雨時期特有の湿気で髪の毛がぐしゃぐしゃになっています。朝整えたつもりでも 1,2 時間すると本当にひどい状態、もう大変です。毎年のことなので慣れてはいるんだけど、ちょっと恥ずかしい毎日が続いています。中途半端な癖っ気、嫌ですね。今日のテーマ、人生に解決法なんかない、ここから入ります。私たちは毎日を生きていく中で何かしらの問題とか悩みに直面しています。仕事のこと、家族のこと、あるいは自分自身の未来についてとか。心がモヤモヤすると、私たちは無意識のうちに早くその状態から抜け出さなきゃってなります。どうすればこの状況を打破できるんだろうって必死に答えを探し始めてしまうんです。すぐにネットを検索したり、誰かにアドバイスを求めたり、何か特効薬のような解決策があるはずだって頭を悩ませてしまう。デジタルの世界に長く身を置いていると、その傾向がさらに強くなるんです。私が普段向き合っているシステム開発の世界って、エラーが出れば必ずその原因があります。コードのどこかにミスがあって、それを見つけて修正すればシステムは正常に動きます。 A という条件を入れれば必ず B という結果が返ってくる。それがテクノロジーでは当たり前であって、ある意味心地よさでもあるんですよね。答えが必ずあるんで。だからこそ私たちの脳は、問題があれば必ず解決策があるって思い込んでしまうんです。ですが人生ってどうでしょう。人生で起きる出来事はプログラムのように修正できるものばかりではないです。人と人とのすれ違い、どうしようもない喪失感、老いとか病とか、そういった現実もあります。これらには明確なバグ、不具合なんて存在しないんですよね。若い頃の私は答えがないことが本当に苦手でした。今でもまだその考えが少し残っていますけどね。昔は何が何でも白黒をつけたくなって、無理やり解決の糸口を見つけようとしていました。自分の思い通りにならない現実に対して、なんでって納得できないような時もありました。でもね、長く生きてきて経験を重ねる中で、だんだんと考えも変わってきて、人生の悩みの多くって解決するものではなくて抱えていくものなのかなって思うようになった。どんなことでも解決できるって、そんな風に考えていると苦しくなっていきます。グレーな状態を早く白くしなきゃって焦って塗りつぶそうとする必要なんてないんです。今は心がグレーに染まっている、その状態をそのまま受け入れてみる。自分の弱さとか不安を感じている事実を否定せず、そっと見つめてあげるんです。無理に解決するのをやめた時、不思議と心が軽くなる瞬間があります。答えが出ないことを、 答えが出ないままにしておくのも勇気。その勇気を持つこと、それは決して問題から逃げているわけじゃないし、人生を諦めているわけでもない。自分の心の器を広げるために今の自分にとても大切なプロセスだと思うんです。あなたはどうですか？白黒つけられない曖昧な感情に急いで答えを出そうと焦っていませんか？時にはそのモヤモヤした感情ごと自分を抱きしめてあげてください。優しく。私たちは今かつてないスピードの速い時代を生きています。 AI とか新しいテクノロジーが次々と生まれて、情報の波が常に押し寄せてきています。私自身、最新のツールに触れるたびにその進化の速さに驚きとワクワク感を感じています。膨大なデータを瞬時に分析して、あっという間に整理してくれる。本当にびっくりします。効率化を求めればどこまでも早く、そして便利に物事を進められる。本当にすごい時代に突入した。素晴らしい時代になりました。だけど思うんです、デジタルのスピードが加速すればするほど私たちの心は置いてきぼりになっているんじゃないかなって。頭は常にフル回転、最速で情報を処理して、次はどうする、もっと早くって急かされています。効率とか結果ばかり追い求めていると、ふと自分はどこへ向かっているんだろうって不安になることありませんか？だからこそ意識的に立ち止まる時間を作ることが重要になるんです。テクノロジーの恩恵を受けながらもそれに飲み込まれない、そんな意志とか強さが必要なんですよね。私が大切にしている夜の習慣があります。一日の終わりにお気に入りの手帳を開いて手書きで文字を書く時間です。音楽もなく、スマホの通知音も聞こえない静寂。紙の上に万年筆のペン先を滑らせるとカリカリっていう小さな音だけが響きます。紫色のインクが紙に染み込んでいく様子を見つめる。アナログ的な作業をしているとき、私の時間はデジタルの速さとは違う速さで流れていきます。なんかね、かなりゆっくりめ。今日あったこと、感じたこと、感謝の思いをそのまま外に出します。今日は少し怒りすぎちゃったかなとか、あの言葉には傷ついたなとか、何かを反省して策を練るわけじゃなくて、今ある感情だけを記録していくんです。立ち止まって自分の感情をジャッジせずに見つめる。これってただの休息ではなくて、自分自身へのとても深い思いやりの時間でもあります。私たちはいつも前に進まなきゃって思い込んでしまいがちです。だけど時には途中で足を止めて周りを見る余裕が欲しいですよね。急いで答えを出そうとする思考を一旦停止させる。ただあることを許してあげる。 その静かな時の流れの中から、本当に必要な気づきがゆっくりと浮かび上がってくるんです。あなたにとって心をそのままさらけ出せる、そんな安心できる場所はありますか？もし疲れを感じたなら、勇気を出して立ち止まることを許してあげてください。関わる。私たちは生きていく上で常に誰かと関わらずにはいられないです。仕事の同僚、仲間、そして一番身近にいる家族、人が集まればそこには必ず何かしらの感情とか摩擦や意見の食い違いが生まれます。そして誰かが悩んでいる姿を見ると助けてあげたいって思ったりもしますよね。こうすればいいのに、ああすれば解決するのにってつい口を出したくなる時もあります。ですが、人は誰かに話を聞いてほしい時、必ずしも正しい答えを求めているわけではないんです。ただそうなんだねとか、辛かったねとか、自分の感情を受け止めてほしいだけだったり、そんな時もあるんです。私たちが他人の問題に対して解決策を提示しようとするとき、それは時にあなたのやり方は間違ってるっていうメッセージを伝えようとしています。そういった相手の感情をコントロールしようとする傲慢さが隠れていることもあるんですよね。本当は正しいも間違いもない、自分の考えと相手の考えとが違っているだけ。他人の心の中を変えることは誰にもできないです。私たちができるのは、ただ相手の中にある感情を安全に外へ出せる場を作ってあげることだけです。相手の悲しみや喜びに寄り添って、ジャッジすることなく、そのままの言葉に耳を傾ける。あなたがそう感じるなら、それが今の真実なんだねって丸ごと受け入れてあげるんです。問題は解決していなくても、その受け止められたっていう感覚だけで人は安心します。そして自分の力でまた一歩踏み出すエネルギーを取り戻していけるんですよね。人の喜びを我が喜びとする、この利他の精神は、相手に何かを与え問題を解決してあげることだけではないです。相手を変えようとする、そんな期待っていう荷物を下ろして、ただ今ここの時間を共有する、一緒に笑って、一緒に悩んで、その不完全な瞬間を一緒に味わうこと、それこそが人と人とが深くつながり合える最も温かいコミュニケーションなんだと思います。あなたは最近、誰かの言葉をただそのまま受け止めてあげたことってありますか？解決策を探すのをやめて、ただそばにいる、そんな優しい時間を大切にしていきましょう。人生に対して解決法を求めてしまう、それは無意識にある思い込みのせいだと思うんです。人生に問題はあってはいけないっていう思い込みです。子供の頃からテストでは100点を目指せって教えられて、失敗は避けるべきだって学んできました。だから自分の人生にバグが見つかると、 どうにかして修正しなければって焦ってしまうんです。でも本当に問題のない完璧な状態を私たちは目指す必要ってあるんでしょうか。私は音楽の用語であるクレッシェンド、だんだん強くっていう言葉が好きです。人生も同じように年齢を重ねるごとにより豊かで響きのあるものになっていくって信じています。ちなみにクレッシェンドについてはコビー博士の7つの習慣という人生クレッシェンド、本当の挑戦はこの先にあるっていう本で学びました。人生の後半戦を歩いている今、改めて思うことがあります。それは人生の豊かさっていうのはいかに問題を解決して失敗をなくしてきたかではないっていうことです。それよりもどれだけ多くのことに迷って挫折して喜びを仲間たちと経験してきたか、そのすべての経験の厚みがその人の人生をより豊かなものにしていくんだって思うんです。私自身もね、決して器用な生き方をしてきたわけではないんです。意固地になって人を傷つけてしまったこともあるし、仕事で大きなミスをしたこともあります。思い出すだけで恥ずかしくなるようなね、情けない自分も実はたくさん隠しています。でもその過去の失敗をなかったことにしたり解決済みにしたりする、そんな必要ってないんですよね。あの頃は本当に未熟だったな、いや必死にやっていたなって、自分の歩んできた道を愛おしく思えるようになる。それが自分への一番の思いやりであって、自己需要へとつながっていくんです。人生には最後まで解けないパズルがあります。どうしてあの時あんなことを言ってしまったのかとか、なんであんな運命のいたずらみたいなことが起きたんだろうって、その理由を必死に探しても答えが出ないことあるでしょう。でも答えがわからないまま不完全な自分のままで今日も一生懸命生きている。朝起きて太陽の光を浴びておはようって声をかける、そのささやかで当たり前の日常の中に人生の本当の美しさが隠れているんです。私たちは問題を解決するために生きているんじゃないです。この世界で起きるさまざまな出来事を信じて、泣いて笑っていろんなことを経験するために生まれてきたんです。だからね、もっと自分に優しくなっていいんです。まだここがダメだ、もっとこうしなきゃって自分を追い詰めることなんてしなくていいです。あなた自身のその不完全なところをどうか認めてあげてください。完璧じゃない自分とこれからも一緒にゆっくり歩いていきましょう。最後に今回のテーマと重なる先人の言葉をご紹介します。星の王子様の作者としても知られるフランスの作家、飛行士アントワーヌ・ド・サン・デクジュペリの言葉です。人生には解決法はない、あるのは前に進む力だけだ。解決法はその後からついてくるものだ。アントワーヌ・ド・サン・デクジュペリ。困難に直面したとき、私たちはつい 解決法を求めて立ち止まってしまいます。でもサン・テクジュペリは答えを見つけることが先ではないって教えてくれています。大切なのは、わからないままでも、恐れを抱えながらでも、今日できる一歩を踏み出すこと。答えが見えないグレーな中でも、自分自身を信じて、ただ前に進もうとする生きる力。その行動の積み重ねが、振り返った時に、結果として解決のような道筋を作っているっていうことです。無理に答えを出さなくてもいい。白黒つけられない日があってもいい。ただ、自分の心の中にある前に進もうとする小さな力を大切にしてあげてください。その力が必ずあなたを見たこともない美しい場所へと連れて行ってくれます。焦らず、あなたのペースで、あなたの人生を楽しんでいきましょう。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。